成功に導かれるビジネス論、未来を読む力育成術。はい、皆さんこんにちは。フューチャーメンタルセラピストの宮古明です。さあ今日もですね、いつもの回とは違いまして、また素敵なゲストの方をお迎えしております。今日のゲストはですね、ご存知の方はご存知じゃないかなというふうに思います。ジャケ劇実行委員の富永誠さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お邪魔します。
はい、富永さん今日はありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございます。
いやもうね、いろいろ富永さんのことを知りたいという方もいらっしゃると思いますので、簡単で結構ですので、はい、富永さんの今何をやってらっしゃるかということを、自己紹介していただけたらというふうに思います。
はい、私富永誠です。ジャケ劇というポッドキャストのアートイベントを11月の末に、実施しまして、ポッドキャストの方々に多くご協力いただいて、イベントというものを開催したんですけども、この時に、はい、宮古さんにご支援もいただいて、今回こうやって収録させていただく運びとなっております。
はい、
で、僕自身は、ポッドキャストの番組を、広告に関わる、広告に関する、ポッドキャストのイベントをやっておりまして、
はい、
広告を楽しむアドバタラジオという番組を、もう5年ぐらいですかね、いるところなんですよ。
はい、
で、そのポッドキャスト活動の流れで、そういうイベントもやったりとか、仲間たちと何か企画して、僕らとしてはやっぱポッドキャストもっともっといろんな人に聞いてもらいたいなと、そんななんか思いも込めて活動しているというところでございます。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ広告業が富永さんのお仕事というか。
はい、そうです。広告代理業ですね。
代理業ですね。はい、じゃあ、その一環として、こういうポッドキャストを始めたり、ジャケ劇っていう企画イベントもしたりということになるんですかね。
全く本業とは切り離してやってはいるんですよ。はい、はい、趣味ですね、これは。
趣味。
趣味なんですけど、ただ、自分が関心あることを発信したいなっていうのが、
なるほど。
あったので、自分がやってるコンテンツはやっぱ、広告に関連するというもの。はい、で、やってはいるんですけど、この、ポッドキャストは別に、何ですかね、副業にもならないですし、イベントなんてなおさらね、別に利益出てるわけではないので、本当に全部、はい、全部趣味の、そうですね。
一環でやってらっしゃる。
一環として、はい。
でも逆にそれがまた自分の、ご自分の本業に帰ってくるということも当然ありますよね。好きで楽しくやってらっしゃるんであれば。
そうなんですよ。なんか、実際に番組を運営してたりとか、収録していると、ゲスト来てくださったりとか、
はい、
例えば、そうです。特にゲストかな。ゲスト来てくださった方々と、またなんか仕事でご一緒するとか。
あ、
そういう、実は完全に趣味です。切り離してますって言うんですけど、どっかで必ずクロスしていくみたいな、はい、そんな、感じでやってるので、はい、すごく楽しく、やれてるのかなと、
ね。はい。
はい。
いや、はい。いや、なんかね、ですね、これお声だけなのであれなんですけども、お顔を僕は今見て、はい、拝見しながらお話ししてるんですが、はい、いや、非常にね、なんか楽しそうにやってらっしゃるなっていう雰囲気がね、伝わるんですよ。
あ、顔向けてませんか？大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。全然疲れてる顔じゃなくて、むしろ何か楽しくて仕方ないなっていうようなね、そういうお顔をなさってらっしゃるので、これ、お声で伝わってくれればいいんですけども。
やったら欲しいですね。本当に。
難しいかもしれないです。
そうですね。なんか仕事、仕事の延長線上では、少しあるとは思うんですけど、
はい。
なんていうんですかね、好きなことを、なんか好きにやってるという感覚よりかは、
はい、
仕事で得られない経験だったり体験っていうのを自分の趣味で補っていく、加えていくっていうような感覚が割と近いかなとは思ってますね。
なるほどな。
で、出会いとかもそうですし、やっぱり、一番直近思うのは、その仕事で最初に出会った人と趣味で出会った人って、なんかもう最初の接点が違うから、
はい、そうですね。
その後のコミュニケーション全然違ってくるなっていうの
なる
は
ほ
すごく
ど。
思うんですよ。友達として出会った人って、やっぱりこう、コミュニケーションしやすかったりします
そう
し、
ですね。
利害
あり
関
ま
係
す
がな
ね。
い前提で、そういうこう、経験とかをしていくと、こう、仕事ももちろん一生懸命やってやるべきですし、趣味も一生懸命やっていくと、こうやっぱり豊かになっていくなっていう感覚はあります。
いや、そう。だからそれがお顔に現れてるとい
あ
う
りがとう
ね。
ございます。
いや、でもそうなってくると、やっぱりこう、ご縁っていうのがどんどんやっぱり広がっていきますよね。こう、また発信をすることによって、ご縁っていうのは広がっていくと思いますし、で、そうなってくると、こう、本当に好きなことでやってらっしゃるから、またね、さっきおっしゃられたように、ぐっとコミュニケーションの質っていうのも深くなっていくという。だからまた、そこからそこでまた誰かにつながっていくということは、起こってるんじゃないのかなというふうに思うんですけどね。
そうですね。本当に友達になった人が、仕事のあの人とつながってるとか、もうよくある話なので、つながってて、そこからさらにまあ仕事ので出会った方々とも仲良くなるみたいな、そういうのもあるので、結構こう、両方ちゃんとやっていくと、すごい、まあ大変だとは思うんですけど、見返りが多いって、まあちょっと言葉悪いかもし
まあ、いやいやいや、まあまあまあ。
れないけど、
わ かり
思
ま
い
す。
ますね。
そうですね。そうなんですよ。だから、でもこれはやっぱりね、楽しむということがなんか必要なことのような気がするし、好きなことでやった、得意なことじゃなくて好きなことですよね。富永さんが本当に好きなことでやってらっしゃるっていうことが、また伝わるから、よりそのエネルギーってぐるっと回ってくるのかなっていうふうに思うんですよね。
そうですね。まあ、趣味、好きなことの割には、ちょっとこう、すごくプレッシャーを 大きい形で、まあ、イベントを開催してしまったんですけど、そうですね。なんか、趣味の方もやっぱ達成感があるってすごく大事かなとは思い
なるほどな。まあそうですね。じゃあ、そもそもこのジャケ劇っていうこのイベントをやろうと思ったきっかけって何かあるんですか？
きっかけ自体はですね、僕、ポッドキャストも、まあ、その当時だから3年ぐらいやってるタイミングですね。そのタイミングで、まあ、今回のその冒頭でお話しした、ポッドキャストのアートイベント、ジャケ劇というのを、1回目を開催する、きっかけとなったんですけども、もう3年前なので皆さんあるかな？ポッドキャストって全然まだ認知なかったんですよね。知られてなかった。
そうですね。
そういう、こう、なんか、自分がせっかくやってるコンテンツというか、そういうものがあんま知られてないことにちょっと寂しさを感じてい
なるほど。
て、どうやればこう、もっと、ポッドキャストというものを知ってもらって、まあ、ゆくゆくは自分の番組聞いてほしいなぐらいの感じなんですけど、そういうのを、まあ、広める手法としてイベントをやってみてはどうかなっていうところだったんですよ。
なるほどな。
で、やっぱ、まあ、いきなりこう、音声を聞いてもらうっていうのはハードルが高いので、皆さんが、まあ、実際に、そうですね、作ってらっしゃるサムネイルとか、画像ですね、番組の画像っていうのを、まあ、美術館のように飾って、そこから興味持ってもらうっていう、そんななんか動線もあるんじゃないかなと思って。
なるほど。
で、1回目2023年のジャケ劇というものを開催しました。で、まあ、ちょっとやっぱ自分のお金ではやりきれないので、クラウドファンディングとかやったりして、その当時の、で、まあ、100万強、そうですね、
すごい。
ご支援いただいて、開催したんですけども、まあ、それがまた今年も、よりバージョンアップして、やるという流れで、こうやって宮古さんとも出会って、まあ、ご支援い
そう
ただ
い
い
うです
た、
ね。
そんな流れとなってますね。
いやー、だからこう、そういうことをやればやるほどまたご縁広がる。ね、僕ともそこのご縁で。
そうなんですよね。
そうなの、不思議ですね。面白いですよね。
まあ、なんか自分の中でこう計画的にそういうことをしているわけではないんですけど、なんかそういう趣味の方も、こう、盛り上がりの山？まあ、すごい長い5年とか10年で見たときに、そういうのをこう計画的にやっていくと、その山のタイミングでいろんな人とまた出会えたりとか、広がりっていうのが見れるのかなというのが、やっぱそうですね、2回やったからなおさら思いますね。
なるほどな。ということは、また3回目も来年は企画を
まあ、
され
そ
て。
うですね。いろんな方々からご期待いただけるんですけど、まあ、一応名言はしないようにしようと思っ
あ、
てお
な
り
る
ま
ほど。
す。
すいません。
ただ、 また何かしら違う形でも、こういう皆さんを、巻き込ませていただいて何かするっていうのは、大なり小なりやれたらなとは思ってるので、そこは、頑張っていきたいなと思いますね。
明言もなさらずに、どういった形になるかわからないけども、ポッドキャストを応援しようとする、何らかの形はやろうかなというふうなことですね。
そうですね。例えばですけど、僕自身が、自分の番組の PR のためにイベントやってるって、やるとしたら、そんなにこう、今回みたいなムーブメントを起こせなかったと思うんです。ムーブメントって言ってしまいますけど、
いいです、いいです。ムーブメントです。
ですけど、そうですね、ポッドキャストを知ってもらうっていう、主語を、ポッドキャストの方々に、変えさせていただいたことで、みんなが応援したいっていう気持ちになってくれたのかなと。いうふうに思うので、自分よがりなイベントということではないよっていうのは結構強めに毎回発信はしてたんですけど、
素晴らしい。
結果として、そうですね、すごい、当日も含めてですけど、いろんな方々に来場いただいて、東急プラザ原宿のハラカドという、割と表参道のど真ん中の施設で開催したんですけども、SNS も含めてですね、反響が大きかったなと思いますね。
素晴らしいな。僕も東京なら行きたかったんですけど
ああ、
ね。
ぜひ行っていただきたかったです。
本当に。で、僕もなぜご支援したかというと、今本当に富永さんがおっしゃられたように、ご自分ではなくて、本当にポッドキャストを盛り上げようっていうね、そのエネルギーに溢れてたから、だから僕ご支援させていただいて、僕あんまりクラウドファンディングご支援したことないんですよ、正直言うと。
ありがとうございます。
だから自分の指針というものがなく、何かみんなが喜んでくれたらいいなっていう、そのことを感じたので、それがまた成功の秘訣だったんでしょうね。きっと。
そうですね。きっと多分、そうだと思いますよ。本当に。僕自身はそんなに、何か、今までも含めて発信力があるわけではない中で、こういうイベントをやりますっていうので、皆さんが、広げてくださったりとか、支援してくださってるっていうのは、そうですね。ポッドキャストというものを主語にしてるからかなとは思いますね。でも、こうやってね、番組出させていただいたりとか、いい思いもしておりますので、ウィンウィンかなとは思ってますね。
これが本当に広げる力というか、でもやっぱり広告の方なんだなっていうで、こうやって広げていって、うまく広げていくというところっていうのは、さすがにうまいよねっていうのは僕は客観的に見て感じております。
ありがとうございます。でも、このポッドキャストの業界というか、そうですね、ポッドキャスターのコミュニティってすごく強いと思うんですよ。実は、多分まだ広く認知されてないからこそ、やってる人たちの、クリエイターの人たちの熱量はすごい高いと思うので、そうですね、だから一人のタレントが広げるというよりか、みんなで広げていこうっていうのとはすごく相性良かったと思うんですよね。みんな、だって趣味ですからね。
またそうなんですよね。
そうなんですよ。
そうですよね。
趣味に時間かけてますからね、皆さん。そうそう。
でも、趣味でもあってもいいし、自分の本業であってもいいしっていうところでね。
そうで
使
す
い方
ね。
は本当いろいろなんですけど、でも結局その自分の思いっていうものが全てに伝わっていく。それは声にしてもそうだと思うし、ね、こうやってイベントを開催するというものもそうだと思うので、まだその富永さんのね、心意気がね、企画に乗っていくから、また僕はまた来年やっていただきたいなっていうふうに思うんですけどね。明言はなさ
い
ら
や
ないでしょうけ
いやいや、頑張ります。
ど。
今回のやっぱり、切り口が面白いっていうふうに思ってくださって、ご支援くださった方々は多いので、その中、音声コンテンツなのにビジュアルから入るみたいな。そんな
すごいと思う。
面白い企画が出てきればいいんですけどね。もう少し。
そうですね。また、じゃあ何かまた違う。そんな角度から来るの？みたいな発想が
そうですよね。
降りてくれば、そ
降り
こ
てきた
から。
ら、それはもう、また、ジャケ行きという形じゃないかもしれないですけど、
そうですね。
やるっていうのは、一回やったからこそ知見はある程度あるので、当然、そういうのはやっていきたいなと思います。
ぜひぜひ、皆さん期待してると思いますので、お待ちしております。
いやー、嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。でも本当にこれでね、広告というものを、本当に、楽しみながら使うということを、富永さんは、お伝えしていくと思いますけども、 これはね、皆さんに、ゲストの方にお聞きしているのですが、未来へのメッセージということでですね、まあ、一言でも、二言でもいいので、富永さんなりのメッセージを お伝えくださいませ。
はい、ありがとうございます。そうですね、未来へのメッセージとしてはですね、まあ、これは自分にも、はい、常々伝え、まあ、自分でも振り返っているものではあるんですけど、やっぱ長く続けるっていうことが結局一番大事だというふうに思ってます。はい、一回だけやってみるとかから、はい、まあ、スタートとなるんですけども、そこから続けていくっていうことが、はい、まあ、何かこう、接点生まれるきっかけとなったりしますし、まあ、あと自分の知見にもなりますし、続けるということが一番難しい。一番大事だよというふうに思っています。まあ、その上でですね、まあ、今回のジャケ行きもそうですけど、自分でこうニュースを作るっていう、自分でこうトピックスをこう作って、そこに向けてこう、登っていく、活動していくっていう設定をしていくことも大事かなと思って、それがまあ続く、こう原動力になる。
はい。
そんなふうに思ってるので、まあ、
はい、
続けるとい う, こう地道なことと、うんうん、新しく何かやろうという発想のところ、このやっぱ2つは、うんうんうん、持ちながら、まあ、例えばこういうクリエーションというか、活動とか発信とかもそうですね、はい、やっていくことが大事かなというふうに、うん、まあ、未来の自分に向けても、はい、伝えていきたいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。いや、貴重なメッセージでございますので、本当に続けると発想という部分でですね、皆さん意識されながら、富永さんをこれからもね、知っていっていただきたいなというふうに思っております。で、そんな富永誠さんなんですけども、どうやったら富永さんの、お近づきになれますわと、こういうのを聞いてみたいわというところ、はい、何をどうすればよろしいですかね。
あ、ありがとうございます。僕自身はですね、ポッドキャストの広告を楽しむアドバタラジオという番組を、はい、ポッドキャストで配信しておりますし、
はい、
SNS では、まあ、X ですね、一番使っているので、ぜひフォローいただけたらなというふうに思います。
はい。また概要欄の方にも、詳細がご記入しますので、そちらの方からぜひ富永さんとつながっていただきたいと思っております。それでは富永さん、短い時間でしたが、またイベントの前とかの告知とかでもお手伝いいたしますので、よかったらまたゲストとして
もちろんでございます、
いただけたらと思います。ということで、今日は本当にありがとうございました。富永誠さんでした。
ありがとうございました。お邪魔しました。